火曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが担当です。読んでみましょうね。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。すっごくいいお天気ですね。
雲一つない青空で、今日は街歩きにちょうどいいお天気ですね。
はい。さあ、さっちゃんは最近年だなと感じることはありますか？
先ほど今スポーツのお話出てたんですけれど、私は見る方で、大相撲とかプロ野球とか、観戦している出ている現役の選手がもう年下しかいないなって感じたときに、
わかるわ。
もう一応ギリギリでまだプロ野球だと同級生ぐらいの方頑張ってらっしゃるんですけど、
なるほど、
ほとんどが年下だなと感じたときに、
そうね、大丈夫。もうすぐね、監督がよく知ってる選手がもっと知ってる選手が監督になって次の楽しみが待ってるから、もうちょっと待っててください。
わかりました。温めておきます。
はい。さて、今日はどちらにお邪魔していますか？
はい、今日は調布駅の広場口から歩いて1分の商店街、調布銀座に来ています。朝晩だいぶ冷えてきまして、少しずつ冬の足音が近づいてきていますが、まだまだ緑の秋ということで、美味しいものを味わいたいという方も多いと思います。今日は調布銀座のメインストリート、調布銀座悠々ロードの玄関口にあるおなじみの長野県木島平村のアンテナショップ、食の駅新鮮屋にお邪魔しています。お名前の通りですね、調布市の姉妹都市の木島平村から毎日新鮮な野菜や果物が届いています。今日は木島平ご出身で調布市役所の文化障害学習課にいらっしゃる滝沢修介さんにお話を伺います。滝沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
調布も今話したように朝晩はだいぶ冷えるようになってきましたけれど、木島平村はもうこの時期はもっと寒くなってるんですか？
そうですね、東京よりも1ヶ月、進んでいると思っていただいていいと思うんですが、こたつが出たり、ヒーターを焚いたりというところで、もう冬生活が始まろうとしています。
だんだんともうね、冬がそこに来ているということなんですね。天気予報を見ましたら、木島平村金曜日には雪マークも出ていましたよ。
それはすごいですね。ちょっと例年よりも早いくらいだと思いますけれども、もう12月になれば雪の降る日も増えてきますので、はい、冬はもうそこまで来ているかなと思います。
毎年2月には木島平から雪を運んで、こちらの調布銀座では雪祭りも開かれています。さて、先月の台風19号では長野県は千曲川の流域をはじめ甚大な被害が広がりました。木島平村のすぐそばにも千曲川は流れていますけれど、被害や影響などいかがでしたか？
はい、木島平村に、千曲川は流れていなかったので、木島平村に直接、そういった、川の被害というのはありませんでした。風とかもあまり吹いてませんでしたので、ほとんど木島平村では被害がないと言っていいと思います。
人的被害などはなかったということなんですが、農作物への影響もどうでしたか？
そうですね、川がまあ増水した関係で、田んぼが沈んでしまったところはあったんですけれども、幸いにも稲刈りが終わった後でしたので、その農作物への被害もありませんでした。
ということで、今年も美味しいお米こちらでもいただくことができるということなんですね。で、はい、後でお米のお話もたっぷり聞きたいと思います。ということで、連天と変わらず秋の味覚がたくさん今日も、お店そしてお店の前たくさん並んでいますけれども、今日届いているおすすめの新鮮な食べ物を滝沢さんからいくつかご紹介いただけますか？
はい、まずは、何といってもリンゴをおすすめしたいと思います。
いいですね。
はい、この時期ですね、10月11月はリンゴの本当に美味しい時期を迎えまして、長野県の信濃三兄弟というリンゴがありまして、種類が秋映え、シナノスイート、シナノゴールドと、この3種類を指しています。
それぞれ味に特徴があるんですよね。
そうですね、まず秋葉原については甘みと酸味のバランスが絶妙で、非常に味が濃いジューシーなリンゴと言えますね。それから、シナノスイートなんですけれども、こちらは甘みがかなり強くて柔らかくて、美味しくいただけるリンゴとなっています。
シナノゴールドですね。
はい、こちらは甘みと酸味がありまして、パリッとした食感が人気の、リンゴとなっております。
見た目もかなり違いますよね。見ただけでパッと分かりますね。
そうですね、あの秋映えは本当に色が濃い、赤い
ピンクという形で、
そうなんです、はい、そういうリンゴでありまして、下のスイートはあの柔らかいと言いますか、あの 色合いですね、はい。そして、シナノゴールドは、まあ、ゴールドという名前の通りですね、黄色ですね、真っ黄色のリンゴとなっていますね。
ということで味も色見た目も違うんですけれども、それぞれの美味しさがあって、私は結構パリッとしたのがリンゴが好きなので、このシナノゴールドとても好きなのでよくいただいています。旬というのはまだまだ続くんですか、リンゴは。
そうですね、この、3つの種類につきましては11月末までは旬を迎えておりまして、美味しくいただけるリンゴとなっていますね。
この12月に入るとまた違う種類が出てくるんですね。
そうですね、皆様も知っている方多いと思いますが、富士というリンゴが12月になると出てきまして、こちらの方が主流になってまいります。
富士は蜜があるのが特徴ということで、またこのシナノ三兄弟とは違った美味しさが楽しめると思います。リンゴは1月ぐらいまで旬が続くということですので、まだまだ長く食べていただけると思います。他にお野菜でいうと何が今日はおすすめでしょうか。
そうですね、今日いっぱい入荷したのが長ネギですね。はい、やはり冬となりますと鍋をするご家庭も多いと思いますけれども、木島平山のネギはですね、本当に柔らかくて甘いネギになっております。
見た目も太くてもうしっかり身が詰まっているネギっていうのが分かりますね。甘いのはいいですね。他にはありますか。
はい、冬の野菜として今お鍋の話もしたんですが、白菜も大量に入荷をしております。
はい、それから春菊もありますし、人参もありますのでね、ここに来ればお鍋の具材が全部揃っちゃいますね。
うん、そうですね、ちょっとお肉だけはないんですけれども、それ以外は新鮮屋で買っていただくことができます。
はい、お鍋とは少し離れるんですけど、私スイスチャードという野菜を今日初めて見たんですけれど、これはどんな野菜なんですか。見た目がちょっとスマートなほうれん草のような形で、茎が赤だったり黄色だったり緑といって、とてもカラフルですね。
そうですね、食感としますとサラダに近いと言えるかもしれませんけれども、非常に癖がなくて、生で食べていただいても美味しく食べられますし、炒めていただいてもアクがないので、何でも合うといった野菜ですね。特にこの色合いが特徴で、今ありましたけれども黄色や赤、本当にカラフルな色ですので、本当に見た目の鮮やかなサラダですとか炒め物になりますね。
これをサラダにするだけで食卓がふわっと華やかになりそうですね。それからやはり木島平といえばキノコですかね。
そうですね、秋となるとやはり暖かいものが恋しくなってきまして、その中でもキノコはよく食卓に並ぶことも多いかと思います。
で大粒なめこ、大きな、ね、傘と少し長さが特徴のなめこもありますし、生キクラゲもこちらでは手に入るんですね。
そうですね、生のキクラゲというのは非常に珍しいと思います。
そう思います。
はい、乾燥キクラゲとは全くやはり、違いまして、プリプリとした食感で、この新鮮屋にも多くのリピーターの方がいらっしゃいます。
ぜひ一袋150円といって、とてもね手に入れやすい価格ですので、ぜひ皆さん一度足を運んでください。その他にも旬の銀杏ですとか、健康野菜のヤーコン、それから菊芋ですとか、本当にブロッコリーも旬でとっても甘いということで、たくさんの野菜が並んでますので、ぜひ、ね、皆さん足を運んで手に取ってみてください。それから先ほどお話出ました新米の季節となりました。今年も木島平さんの特別栽培米のコシヒカリ店頭に並んでますね。
はい、10月から新米を並び始めました。
今年のお味はいかで、や出来はいかがですか。
はい、東京の方では台風の方が結構比較的影響があったんですけれども、木島平村は直撃した台風とかもなくですね、今年は比較的穏やかな天候に恵まれまして、豊作となっております。
この木島平村のコシヒカリといえば甘さが特徴かなと思いますけれど、その美味しさの秘密っていうのはどういうところにあるんでしょうか。
はい、木島平村はですね、まず寒暖の差ですね、夜が寒く日中が暖かいといったその、厳しい、環境が美味しいお米を育てる、それからですね、山々に囲まれて、山から流れてくる美味しい水ですね、これが本当に何といっても豊富であるということで、美味しいお米が作れるということになっております。
その自然の恵みが含まれたお米、今年も食べられるということなんですけれども、特別栽培場合のコシヒカリは2キロで1300円、5キロが3000円となっています。そしてこちらのコシヒカリの中からさらに美味しいお米だけをよりすぐったのが隣にある村長の太鼓判ですね。
はい、この村長の太鼓判というのは、木島平村の作ったコシヒカリの中でも食味値ですね、機械で測る美味しさの係数なんですけれども、こちらの高いものだけを選定して選んだ本当に、よりすぐりの美味しいお米となっております。
じゃあもう手に入るということで、毎年手に待たれている方、そして注文される方も多いんじゃないですか。
そうですね、このお米は本当に間違いがないという美味しさでありますので、はい、ご本人様が自分へのご褒美ということで買われる方もいらっしゃいますが、やはり贈呈ですね、大切な人に贈る贈り物としても大変喜ばれております。
そうですよね、お米もいただいたらとっても嬉しいと思います。それからお米だけでなく、やっぱり長野県といえば信州そばということで、木島平の十割そば、そして雪んこそば、信州そばなども置かれていますし、そば粉も置いてありますということで、実は今月は木島平の食材を新鮮屋以外でも手に入れたり味わえるイベントがたくさんあるそうですね。教えていただけますか。
はい、まずですね、はい、今週末の16日17日の土曜日日曜日なんですけれども、調布駅前広場で行われる調布市農業祭りに出展します。そしてその翌週11月23日土曜日にも菊野台地区の地域の集いというお祭りに参加いたします。こちら場所は菊野台地域区センターとなります。それから11月30日12月1日の土曜日日曜日には神大寺で行われます神大寺そば祭りに出展いたします。こちらでは物産展と木島平村で生産されたそば粉を扱った新そばの提供もする予定であります。
ということで、たくさん、ね、こちらに足を運ばなくてもイベントで木島平の、ね、食材に出会えるということです。ぜひ皆さん足を運びください。調布市農業祭りは今週末16日17日の土日に調布駅前広場で行われます。時間は午前10時から午後4時までです。菊野台地区地域の集いは11月の23日勤労感謝の日の土曜日です。時間は午前10時から午後3時、場所は菊野台地域福祉センターです。そして神大寺そば祭りは11月30日12月1日の土日に神大寺で行われます。木島平村で生産されたそば粉を使った県庁そばの提供は有料になりますが、11月30日はそば盛り観音供養祭の終了後12時くらいから午後3時まで、12月1日日曜日は午前10時30分から午後3時までとなっています。そしてこちら、調布&木島平食の駅新鮮屋の営業時間は午前10時から午後6時までです。定休日は日曜日と祝日です。お電話でのお問い合わせは042-489-3610 042-489-3610までお願いします。それでは最後にラジオ機の皆さんに滝沢さんからメッセージをお願いします。
はい、食欲の秋ということで、美味しい食べ物が今新鮮にたくさん来ております。新米、リンゴ、その他ブドウ等も旬を迎えたものがたくさんございます。ぜひ、こちらの方にお越しいただければ嬉しいと思います。
ぜひお子さんを連れてくるとですね、本当に野菜や果物のお勉強にもなりますので、ぜひぜひ長野にしかないお野菜などもたくさん置いてありますので、ぜひ皆さん足をお運びください。滝沢さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は木島平村のアンテナショップ食の駅新鮮屋からお伝えしました。
はい、さっちゃんありがとうございました。話聞いてるだけでいろんなメニューが浮かんできました。夕飯のメニューに迷ったら行ってみてもいいのかもしれませんね。さて次回の街角レポートはあさっての木曜日です。久々にテッシーこと手島隼人さんが江戸川の塔のギャラリーとカフェマミカさんから届けてくれます。以上街角レポートのコーナーでした。